サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの田田と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は原のおすすめ作品ということで、今回もですね、永見太郎さんのエコールドプラトーンという作品を取り上げたいと思います。はい、まずは概要ですね。この本、本ですね、この作品はリード社から、出てまして、全2巻の、シリーズものとなっております。リード社のトーチウェブで2017年7月から2020年3月にかけて連載されましたね。で単行本でいうと第1巻が2019年の2月に、これはコロナ前ですよね。で第2巻の方は2020年4月ということでコロナ禍の中で刊行されました。はい、で作者の永見太郎さんは1984年生まれということで、エコールドプラトン以外だとトーチウェブでファッツゴールデンっていう前後編の漫画を発表しております。これはなんかイギリスに留学してた女の子、女子高生ぐらいなんですけどね、が、日本に戻ってきて、いろいろとなんていうか違和感があったりとか、そういうような、ことがある、そういう作品ですね。で、今年に入ってから夏のモノクロームという作品をやっぱりトーチウェブで連載中でございます。でこちら第二次世界大戦後の日本の映画界を舞台にした作品で、東方葬儀というものがあったそうですけれども、労働葬儀ですね、それをテーマにした作品
です。
で、まず歴史ものということですね。今回の作品の歴史ものなんですけどね。はい、ということですね。で、今回のエコールドプラトンは、その前に、今言った夏のモノクロームの前の作品ということになりますけれども、1923年、これ大正12年ですけれども、9月1日に関東大震災というものが起きたわけですね。でちょうど今年が、その100年ということになります。で関東大震災をテーマにした漫画ってあったらいいなと思ってて、なんかあんま思い浮かばなくて、この作品は僕知ってたわけですけども、いい機会なんでぜひ、今回、皆さんとおしゃべりできたらなということで、今回取り上げることにいたしました。はい、あらすじなんですけれども、ですね、1920年代、物語の舞台って1920年代なんですね。それっていうのは第一次世界大戦が終わって、日本はそんなに大きな影響はなかったわけですけれども、ようやく一息ついた、そういう時代ですよね。で欧米ではその時期に再び文化が盛り上がるっていうことが、あったりするわけです。で、日本は、あんまりその戦争の影響はなかったとはいえ、でも同じ時期、大正時代ってすごく文化が栄えた時期でもあるわけですね。日本は日本でね、で文芸を中心に文化がすごく盛り上がっていたわけです。でそんな折に1923年、これ大正12年ですけれども、9月1日お昼頃ですけれど、関東大震災というものが発生して、すごく大きな被害が、あったわけです。で死者は約10万5千人と言われてて、家屋全壊が約10万9千と、ということですね。で東京は壊滅的な被害を被って、出出版社や書店も当然例外ではなかったわけです。で作家の中には、東京から関西に避難した人たちも相当数、いたそうですね。はい、で、ヨーロッパ的なリアリズム演劇を目指す、新劇運動というのが当時あったわけですけど、新しい劇ね、それを展開していた劇作家の幼い薫という作家もそのうちの一人、ということになります。でその幼い薫は大阪に拠点を構えて、化粧品会社中山太陽堂というところが経営する出版社プラトン社が新たに立ち上げる新雑誌の創刊準備に携わっていくことになります。でそのタイトルが苦楽、苦しいに楽しいと書いて苦楽ね、というそういう雑誌なんですね。で幼い薫を手伝うべく彼のもとに、後の小説家直木三十五、これ直木賞、の名前になっている人ですね、直木三十五 と、やはり後の小説家川口松太郎が、集まってか、幼いを支えていくということになります。この作品は、川口松太郎を主人公に据えながら、雑誌苦楽に集まった作家や編集者、挿絵画家たちを描く群像劇となっております。はい、ということで、皆さん読んでみていかがだったでしょうか。林さんからいきますか。
舞台がこう大阪なんですよね。
そうですね。
だからその今も出版ってほぼもう 99% ぐらい関東京にあると言ってもおかしくないと思うんですよ。過
言ではない、
うん、だからこういうその大阪に出版がある、うん、その文化がこう栄えた時期っていうのがあったんだなって思ったし、
うん、
だからそれがもうちょっと続けばまた違った日本の文化のありようとかもあったんかなってちょっと思い馳せましたね、
うん、大阪人的
に。でも当然だから知らなかったんだよね。
知らなかった。
そうだよね。俺もこの作品読むまで全然知らなかった、
うん、し、なんかもうでも残ってないですよね、この化粧品。
あ、化粧品会社残ってんだ。
化粧品会社さんはもう全然現役で。
あ、そうなんだ。
で、はい、名前変わっててクラブコスメチックスっていう名前になってる、
は
い、
そうなんだ。でもなんかモダンですよね。
だから要はモダンだよね。
あの、なんていうんですか、要は化粧品が儲かって、その代わりで初めてなんか女性っていう本でしたっけ、
う
ん、
そうそう、女性っていう雑誌をまず
作って、うん、でなんかこのどんどん文化増進していく感じが、うん、なんかすごくこの当時の日本のどんどんメキメキこう成長していく感じとがすごくあったんだなっていうのをなんとなくこう受け取りましたね。
まさに大阪がそうだったっていうところがすごく面白いですよ ね、
うん、もう今やさ大阪文化ってもうないじゃん。
知らないよ。あるだろ。
そんなこと言うなよ。もうラモが死んだ時にもう死んだ大阪独自の文化ってのはない。もうはっきり言って芸人ぐらいだと思います。
これあの大阪出身の人が
言ってます。あくまで林士官ですけど、
大阪出身の人が言ってます、
うん、
はい、
そうそう、だからもう芸人文化しか残ってないと思うんですよね。その文化的な方ってあんまりもう残ってないと思うんです
よ。寂しいこと言うな。
昔もあったと思うんですよ。だから屋敷隆人がいて、まあ、ラモがいてみたいな。あったけどもうないよ。
マジで。
そっか。
そうそう。だからそこの寂しさとなんか昔はあったのにみたいなのがちょっと今つながったって感じですかね。
なるほどな、
うん、そんな。まずはそんな感じですかね。
はい、はい、了解です。美咲さんいかがですか。
はい、私も近いかもしれないです、
うん、
あの東から西に震災をきっかけにあの、うん、逃げるようにあの新天地を求めて移動して、そこで出版が盛んになるっていうのがあの、まあ、大阪の方の出版に流れていくっていうのがはっきり書かれていたので、そこを面白く読みました。
面白いです
よね。はい、でもうちょっと後になると漫画でいうと貸本漫画も大阪の方が盛んだったりとか、うん、あのもうちょっとはなんていうか東京とあの大阪っていうところの違う文化がいろいろ発展していったりはあると思うんですけど、それでもあのそれももっと前の時代にこういうふうに東京と大阪に分かれつつ、それでいて結構原稿を取りに東京に来たりとか
行った
り来たりしてる、
ね、今の日じゃないでしょ。
それがやっぱそうまでして本を作っていることっていうのが連綿として続いてきてたんだっていうこと自体もあのお仕事ぶりとかもびっくりしながら読みました、
うんうん、
はい、
そこは本当興味深いですよね。大阪にももちろん作家はいたんだろうなと思うし、なんか挿絵画家は出てくるじゃないですか、うん、大阪の、はい、だからなんかその辺とかね、どうなったんだろうって本当気になるな、
うんうん、面白く読みました、うん、
はい、でちなみにその今の貸本もなんか不思議とね近いんですよ、地理的に、
うんうんうん、
その谷町っていうところなんですけど、うんうん、あの今回この、エコールド・プラトンの、うんうん、あのプラトン社のなんていうんですか、会社があったところが、うん、
はい、
そうなんですけど、うん、そこからあの、貸本って抹茶町っていうところなんですけど、うん、結構歩いていけるような距離になってて、うん、そんなもなんか理由があるのかどうか俺にはよく分かんないです
け
ど、
ね、紙のなんとかとか関係するんですか、ね、
あるのかな、
そうですね、う
ん、ありそうですよね、当時だったら、
うん、ね、うん、ちょっとそこは面白いなって思ってますね、うん、はい、そんなとこですか。
はい、
多田さんどうですか。
あ、面白かったっす、うん、でまあね、詳しいことは分かんないですけど、まあ、タイトルがエコールド・プラトンで、まあ、出版社の、ね、名前から取ってるんでしょうけど、
うん、
まあ、時代的にその原さんがヨーロッパが愛されましたけど、エコールド・パリって言われるわけじゃないですか、
はいはいはい、
ローリング・トゥエンティーズ的なある種のなんていうの文化の乱熟期っていうかのを、
うんうんうん、
なんていうんですか、そこにいろんな異能の者たちが集まって、
うん、
その文化運動を繰り広げるっていうのを、かたや日本ではっていう感じでこう作ったっていう視点はすごく面白いなと思ってますよね。
冒頭でねちょっと言われるんです
よ
ね。
言ってましたっけ。
そうそう
完全に忘れて
た。エコールドパリあるいはローリングトゥエンティーズ、そう呼ばれた時代、
ね、完全に言ってますね。
あなたがもう自分が発見したから、
ね、でも私もふんふんと思って聞いてました、
ね、ちゃんと読め
どう縛ったみたいな、どうやって言って
た、いやいやい
や賢いなと思って聞いてました。
エコールドパリの方はね、なんていうかエコールって言ってるわけですから、何々派っていうか流派ですか、その集まりっていう感じですよ、時代的にはベルエポックって言われるような時代かなっていう気はするけれども、まあでもいずれにせよ第一次世界大戦が終わって って、
そうですね、
そこですごくあの、うん、その反動のように盛り上がるみたいな、うん、でそこからまた第二次世界大戦に向かっていくわけだけどっていう、そういう時代だよね。
それがね、なんていうか、ある種そのやっぱりその最初のところで関東大震災があってっていう、うん、まあ、12か条が全部ぶっ壊れてっていうところからものすごい大ディザスターから始まるんですけど、それでやっぱりおっしゃってるように、あの大阪に拠点を置く出版社が、
うん、
しかもその化粧品会社がまた谷町的になって文化にこう大量に投資して、
うんうんうん、
であの若き2人の編集者が何ですかね、いろんな異能の、まあ、だいぶ面倒くさい人も出てくるんですけどを集めて、で出版を立ち上げる、
うん、
で片やその川口松太郎の方はその東京の方の下町の方で、もちろん皆さんご存知の直木、まあ、今度は35になってますけど、あの賞のタイトルでね、直木賞って聞くけど、うん、本自体はあんまり読んだことない、
俺も読んだこと
ないおなじみの直木35ですけど、まあ、全然違うキャラクターの、
そうだね、
しかも東西の全くこの色々違う文化人がこうなんていうんですかね、化学反応し合って、まあ、結構一瞬のきらめきなんだけど、
うん、
それを作り上げるっていう、まあ、青春群像劇としての面白さがすごくあるのはいいかなと。
だからあれですよね、松太郎は人が良くて、うん、主人公の松太郎は、東京出身で人が良くて、なんかまあ一応将来賞は取るけど、なんか文才はあんまないみたいなことを言われちゃう
ことは言われてるん
ですね、しゃかり気になって
るわけで、一方、うん、その後の直木賞の名を冠する子になる、
直
木さんは、まあ、人たらしですよね、その割と、人たらし系ですよね、
まあ、あとスリでもあるけどね
問題行動多数
一癖ある、タイプ、
で
この組み合わせすごいいいじゃないですか、
まあ、いい
なんかシャーロックとワトソン的な、
なるほど、
まあ確かにそうではあるかもしれない、
でここでもっとグイグイ、なんか2人がどんちゃかすんのは見たかった、
うん、ああなるほどね、そうしてくれたらよかったと
確かに、まあだからこのキャラクターの2人のコントラストが明らかにこの物語の中心になってるのは確かですよね、
そうそう、うん、でもあれですよね、挿、うん、絵の人に後半2巻の方では、
うん、そうそう、2巻ではそうですね、
わかります。
なんかちょっとそこの人の入れ替わりみたいなのもあったりするんですよね、
う
ん、
だから
そうですね、
そこで思うのはやっぱりこれ史実をすごく元に作ってるんで、
うん、
この作家さんは多分この時代も好きだし資料もすごく調べられたしで、
うん、
史実を大幅に逸脱しない、
うん、
っていうのがこの作品の一番の弱点のような 気もする、
漫画としての
すごくよくできてるけど、うん、例えばそのこれは大正時代が舞台になってますけど、この以前にも取り上げた坊ちゃんの時代がありましたけど、うん、あれは明治じゃないですか、
明治時代だった、
ね、明治文豪アベンジャーズ、
そうなんですか、
なんかあの時代一堂に会した時期があったみたいなね、
そうそうそう、品川駅でこいつとこいつがあった
みたいな、もうまあ大化だからできるのかもしれないけど、嘘ばっかじゃだけど、
で当時大化だったのかな、
あまあまあまあまあ、
でも嘘つけと思うけどやっぱワクワクしちゃうよね、
面白い
ね、
なるほどね、
うん、飲み込むって、だから作品の毛色は全然違う
けど、あそうだね、
うん、だからそこがすごく誠実だし、
うん、
あの読ませるとこでもあるけど、嘘はつけないっていう あんまり逸脱させたくないっていう作家さんの気持ちもちょっと伝わるっていうか、
なるほど、
だからそういう意味ではあの直木35とかは結構フェードアウトしてってしまうし、
1巻でも終わって2巻はほとんど出てこない
っていう、まあ、命も燃やし尽くしちゃって、だってねえ、まあ夏目房之助じゃねえ
ご存命だよご存命だよ、
おじい様がまあ亡くなって、で芥川とかも出てきますけども、最初だけですもんね、うん、結構そう、美味しいそのスーパースターとかも結構ちゃんとそのもちょっと出てきて燃え尽きてしてしまうみたいなところも結構やってるしっていうんで、でもだからそういう意味では歴史を追ってって視点が変わっていく、
うんうんうんうん、
でも僕としては2巻目の挿絵集の部分は、あの何ですか、あの物語、まあその小説とかの挿絵とか僕はあのすごく興味あって好きなところなので、
うん、
そこでも東西の両巨頭が出てきますし、うんうん、当時のそのアールデコとかをどういうふうに日本のその、うんうん、なんつうの挿絵、まあイラストレーションですよね、うんうん、今でいうところのイラストレーション的なものに取り込んでいくかみたいなものもあのたっぷり書いてるのは、あの個人的な興味と ピタッとあったんで、うん、すごく楽しく読めたっていう感じがしました。あと演劇ですよね。
そうですね。
お師匠さんの話が出てくるんで、うん、後半からその自分の出版の話だけじゃなくて他のこう何ですか文化、うん、そう、それを取り巻く文化っていうことで外側の文化も出てくるんだけど、ここをもっとこうまあね2回以上続けるのは大変だったのかもしれないけど、もっとこう何ですかアベンジャーズがたくさん揃ってるからこの大正アベンジャーズもすごい大所帯の面白い世界になったのかなっていう感じで、ちょっとあの気持ち心馳せるところはあります
ね。なるほどなるほど。あ、そしてだからさ、なんかこう、うん、あの主人公の川口松太郎とか、まあ、小説に興味がある、うん、まあ、とはいえ劇にも興味は あるのか、
です
ね、だかそれがさ、だから小説だけとかに、うん、あの絞られないじゃないですか、この作品って。小説も出てくれば冊子も出てきて、劇も出てくるっていう、
確かに、
だ
か
そこがちょっとだから、うん、なんかこうごちゃっとした感じにはなってしまうかね。
確かに、
分かりやすさみたいなのはちょっとなくなるところあるかもしれない。でもそういう時代でもあった
っ、ね、それでこそだったんじゃないですかね、うん、いろんなものが入ってきて混ざり合ってきてっていうところだった
んでしょうね、うん、本当文化酔えてたんでしょうな、なんか時代的にもみんな、うん、
まあ、激動でもあと映画っていうすっごい大きい新しいメディアが出てきて、
うん、
でまあそれにちょこっとしか出てこないですけど、あの直木さん15とかそこにどっぷり行って身持ち崩しちゃって、
それで大失敗するっていうわけですね。
っていう話なんで、だからそういう意味では大正のすごいこうドラマチックなこういう躍動してる感じの面白さはあるんだけど、この2人はプリキュアじゃねえや、この最強の2人がこうカンカンの起こしてぐんぐんそれこそスイングしてったらもっと面白いドラマチックなことになったのにな、うん、でもそこまで膨らまなかったなみたいな。
なるほど。
そういう
史実だからね、
史実だからねみたいな、ね、
実はその裏にあね、なんか
ポストトゥルースになっちゃうからね。
そうだな、うん、確かにな、ね、
だからそこら辺のバランス取りは難しいけど、でもなんか面白く読めましたね。全然知らないやっぱりその演劇界とかそっちの方の話とかたくさん出るから、
うん、
結構埋もれてった才能とか、その当時すごく力のあったロシア演劇の話とかそういうのも出てくるんで、うんうん、逆にその関連でちょっと他の作品も読みたくなるなっていう感じの
広がりがあります。 ね、それこそさ、幼い薫結構重要な登場人物として出てくるけど、ね、俺一個も読んだことないし、全然知らない人だもんね。
そうですよね、今となってはそこまでっていう感じですよ ね、僕もそういう感じでした、う
ん、でこのどっか中華なんかで言ったけどさ、例えば文学史とかで習うの坪内逍遥とかの方だったりするわけですよ ね、 ね、それは原文一致ってことで文学の方に近い形で出てくるけど、それとほぼ同じようなことをやってた人だっていうことで、そこのなんか掘り下げはちょっと面白いよな。
そうですね、うん、あとその終わった後の裏方の結構文豪バトルみたいなディスの試合があるんですよ。です、ね、
そこは
フリースタイルがあって、
なんか荒れ狂う嫉妬の波、文系の嫌な感じがすごくありましたね。
ウェッサイを認めねえのかよやっぱ本場ヒップホップ以外認めねえぜみたいな。
お前そのなんか有名なやつの娘となんか結婚してその後ゴシップ書いた飯はうめえかいやおみたいな。
そういうのもね、確かにね
あそこのバチバチっとするあたりは結構スパークする感じで面白いですよね、うん、
なるほどね、
っていう感じで。でも本当にその西側のその文化の推移みたいなのがこうあった、うん、なんかこの先の広がりっていうか、
うん
うん、やっぱそのなんていうんですかね、田舎者なんですよね、やっぱちょっとこの関東から来てる側の文化っていうか、そういう感じがすごくするっていうか、まあ、特にその直木三十五なんかがそういう感じがするんですけど、うん、なんていうかな、我々勝手に関東人が考えるそうあってほしい日本の文化の粋を集めた大阪みたいな
そんなのあったのかな。
ジョールリを見てね、やっぱりいいみたいなことを言うみたいな。
そうそうそう、
今のジョールリのこの惨憺たる感じを伝えてあげたいよ。いやい
や、それはだから橋本以降のね大阪とは違う。
そうそうそう、俺が思ってる大阪はそれじゃない。
いやでもさ、ちょっと脱線するかもですけど、ジョールリは刀剣乱舞とかやんねえからダメなんだよ。歌舞伎はやってんじゃん。ワンピースとかさやってんじゃん。いつまでそれだけ真珠やってんだよって話じゃん。 だからそこの変わらなさでやっぱもう弟子が来ないみたいなのはもうしょうがなくねって気がしますけど、だって台湾とかの固定劇ってそういう方向で生き残ってるわけじゃないですか。
そういうのもそうだよね。
そう、
まあ、古典も古典であるのかどうか知らないけどね、う
ん、でも多分バリバリ人気なわけでしょ台湾の固定劇の。なんかものすごい血が飛んだりとかすごいアクロバティックな方向のやつとかは全然人気らしいから、それはもうなんかもうちょっと台湾ではって思いますけど、
ね、厳しい。
京ジョールリと 2.5 次元ミュージカルの舞台にかコラボとか
やってんだ。
マジか。ちょっと頑張り始めた。
ちょっと頑張り始めた。
テニスの王子様。
テニスの王子様。
ポ
ケナブか。
相性がいいですね。
相性がいい。ナルトとかやりなさい。ジョールリナルト。
ちょっとずつやってらっしゃらないでしょうか。
でもまあその林さんのおっしゃってた西側文化がその中心になった、なんか面白い その先の何かがあったんじゃないかと思いはせる感じが、結構その後実らなかった文化もたくさん出てくるんだけど、
やっぱ東京にみんな戻ってしまう。
そうな、それは
ってことじゃないですか。
そのスパークした感じがすごく、異能が集まってる感じがすごくいいなと思って、
うん、そうね。だから1923年に関東大震災があってさ、うん、で、大阪はその前から少しずつ盛り上がってたんでしょうけど、そのタイミングで、文化の中心が結構大阪に移っていって、で人口的にもね、これなんかこう巻末になんかこうちょっと、学者の先生の文章とかが入ってたりするんですけど、そういうところでも言われたりしますけど、その少し後1925年、関東大震災が1923年、だから2年後には大阪の人口って東京抜いて日本一位になり、世界6位なんだって。
あ、そっかそっか、大都市ですな。
うん、だなんかそういうのがあったりっていうところがベースにありつつ、うん、でただ今林さんもちょっと言った通り、それがだから割と一瞬で終わっちゃうところがあって、うん、まあ、全部がってわけじゃないと思うけど、この苦楽っていう雑誌については、はい、1923年の震災が9月1日で12月に創刊される、うん、割と早いよね、3ヶ月後の創刊、
すごいね。
で、それで創刊されたけど、1928年にはもうプラトン社が潰れて
る、うん、早
っ、結構
短
いですね。
広げられなかったのはそこからみたいな。
その後1930年っつったっけ、1930年には帝都復興祭っていうのが日本、ああ東京で行われるのよ。
そうですね、
東京復活みたいな、
かっこいいな。帝都復興祭ってお祭りってことですか。
そうそうそう、どういうお祭りか俺具体的に知らないけど
もう加藤が焼き尽くした。
そうそう、やばいじゃん、天外魔教官。
そういうことはあるんだけど、でもさ、やっぱこの作品まず読んだ時にすげえいいなと思ったのが、震災があって大変な目に遭った、作家たちが、転んでもただでは起きないっていうかさ、頑張るっていうかさ、なんかそこのところ俺すげえいいなって思ったの。まあ、その後確かに大阪からまた東京に戻るんでしょうけど、まあ、それはそれとしていいなって思った
と。書かないと生きていけないみたいな。まあ、それはご飯をの種を、飯の種をっていう意味じゃなくて、なんかもう呼吸するようにやっぱりこう書かないとやってられないみたいな感じ、パッションありますよね。
そう、それは結構多くの作家たちがそういうようなことを言ってて、生きなければいけないっていうか、生きるんだみたいな、そういうことを言ってるよね。で、特にそれを体現してるのが谷崎潤一郎がね、どこに行っても書くみたいなこと、ね、実際ああいったキャラだったのか、
バイタリティの、まあ、強烈なキャラでしょうね、多分いいから、
ね、あ、そうなんだね、
そうだと思います。アニマルって感じじゃないですか、神だね、あれ書いてますけど。
そうですね、
そっかそっか、まあまあ、だからそこのところはすげえいいなって思ったんだよね。でこの作品が出たのがさ、2017年始まりなんでね。で単行版2019年に出るんだけど、でやっぱさ、関東大震災もはるか昔の話だけど、やっぱ震災が、東日本大震災がね、10年の単位でいうとどうしてもあって、やっぱそこからの復興みたいなのとかを見てきた中で、やっぱこういう作品を書いてる、重ね合わせるところあると思うんですよね。だそこは俺すごくこの作品を最初読んだ時に感銘を受けたところですね。
現実で考えるとむしろ多分書きたくなりますもんね、大きいそういう何か災害とか悲しいことが起こると、やっぱみんなそこを吐き出したいっていう欲はすごく出るし、それはやっぱ今も昔も変わらないんだなって思いましたね。
でそのそうこうするうちにコロナ禍になったわけで、
それはそれでね、本いっぱい出たじゃん。
あ、そうね、コロナ禍はね、本にとってはすごくプラスに働いたけどね、その後ね。でもさ、ステイホームとか言われた時とかはさ、漫画なんて不要不急の最たるものだったわけで、
でも不要不急のためにこっちは生きてんだ、バカたれって思うじゃないですか。
それはそうだけどね、
そうです、怖 超えた今だからやっぱりそういう言える感じはしますけどね。
でもやっぱ書いてる人はそう思っててやったんじゃないですかね。
そういう時期ですよね、あのみんなが大変だった時に文学とかそういうものに向かってエネルギー発散してった人たちっていう、
そうなんですよね。でかつて東京で言ったよりも何だったらいいものとかをね、うん、作ろうみたいなのが大阪であったとかっていうのもちょっと胸がときめきます、
うんうん、ときめくときめくでもアベンジャーズと言ったら、ええ、あの
ウェストコーストアベンジャーズ
ウェストコーストアベンジャーズ、
ね、岡本太郎の母ちゃんと父ちゃん出るんですよね。
ああそうですね、はい、岡本一平と岡本太郎ですね、はい、岡本一平ってだって漫画家だから ね、
そうですね。
で大正時代を代表する漫画家だから、うん、
その後のね、うん、まあ、漫画関係の人にも非常に影響のある人、
うん、でお母さんが出てくるんですけどなんかエロいんです
よ、うん、エロいよね
すげえエロいからこれはぜひみんな見てほしいでやっぱその何ですかね、
すごい渋茶入れるけどね、
そうそうで
お茶も入れられないみたいな、
そうそう
なんかでもそこで太郎も出てくるんです、幼い日の太郎も出てくるからぜひ
子肉らしい
太郎
でもやっぱなんかこの母ちゃん天才なんだなみたいな感じはすごくするじゃないですか、
う
ん、
あそうね、確かに確かに、なんだっけ、ちょっといいセリフ言うよね、私はもうなんだっけ、歌では救われなくて、
あそうそうそう、そう
小説じゃないとみたいな、うん、えじゃあその時の小説って何なのとかってすげえ思うよね、
ここは一番好きだったかな、一巻の
この作品の中でね、そっかそっか、2巻読んでる、読んでない、
すいません2巻は読んでないです
2巻ももしかしたらこの、岩田仙太郎っていうあの日本を代表する、はい、あの挿絵画家が出てきて、その若い子が出てくるんだけど、岩田仙太郎と妹のね、
はい、
岩田敏子っていうのが出てくるんです、ね、その2人の関係性とかは結構いいと思うかも
ね、そうですね、まあ、当時のまた風俗としてのカフェとか、
うん、あそうだね、
ちょっとモダンガール的なところも入ってきたりとか、まあ、そういうところも気が利いてますよね、デザインその映画のポスターとか、うん、演劇のポスターとか、うん、やっぱデザイン的にもそのすごくその何ですかね、海外から入ってきたそのアールデコとかいろんなものがあるんで、うん、好きな人は見たら、
そうね、なんかさその辺ってあの表紙とかにも結構反映されてて、あの例えば2巻の、このジャケット、
うん、
外したところとかってすごいおしゃれな、
あ本当ださ
っぱりした文字とデザインだけで、
う
ん、
はいはい、すごいおしゃれ で1巻の感じとまたちょっと違うんだよね、
あ本当だ、お師匠さんの、
あ本当だ、
1巻の方がなんていうのこれ、なんか見たことある何かじゃん、
はいはい、
日本の昔の本、
解体新書みたいな、
解体新書は言い過ぎだ
でも分かります分かります
けど、ある種の正論眼感が
だからこの物として結構俺魅力的だなと思ってて、でね帯もいいのよ、
い
この古い帯の感じ、
あいいです、ね、
デザイナーさんが優秀ですよ、すごく、
そうですね、
これ分かんない、編集が優秀なのかもしれんけど、
あね、ディレクションしてるのかどうかちょっとすごい分かんないけどね、
途中で出てくるお師匠さん の、 あのビアズリーとかがすごい、
ビアズリーね、
うん、
あのあれですね、資生堂 の、 あのロゴマーク、
はいはい、山名なんとかさんって、
はい、あの人のイメージで書いたんじゃない、
そうそう、ちょろっとしか出てこないけど、まあ、ちょろっとは出てくるんだよね、
2回ぐらい出てくるんですけ
ど、うん、やっぱそのね、あのちゃんと最初であの広げた風呂敷、
うん、
あのなんか世界の欧米のそのなんかこう、はい、ローリングトゥエンティーズとかさ、エコールドパリみたいなものがちゃんと日本でも
そう繋がってる、絵の方にちゃんと回収したのは、あそこもやるんだな、
うん、
面白さはすごい面白かった
です、そこもちょっといいよ、ね、まあ、
もっと商業的っていうかね、
うん、
ベースの印刷ベースの世界ですけど、
で海外ではさこういうようなことってそんなにはやっぱ研究者はもちろん知ってると思うけど広く知られてんじゃないかなって想像した時に、これが翻訳されてるかどうか知らないんですけど、
あなるほど、
そしてそれが売れるかどうか知らないんですけど翻訳されてそれは分からないんですけど、でもこういうの翻訳されたらいいんじゃないってすげえ俺は、
あまあ好きな人は読むような気もするけど、
うん、そうかそうだろ
そのね、その極東の東京であったエコールドパリ的なっていう形で出したら、もしかして好きな人読むかも、
そうかもね、
うん
うん
うん、もう少し広げられたけどなもう少し嘘混ぜて
そう、ね、
でもこれやっぱさその、まあ、嘘を混ぜるところの大変さも当然あると思うし、やっぱ調べることの大変さめっちゃ大変じゃないですか、
うん、いや相当それはお調べになったんだと思います、
でも構想も長そうですしね、これやりたいって後書きに書いてました、
ね、あそうね、
構想自体はすごく なんか長いこと
バイト時代から構想があったっていうね、
それはすごい
書店で、それはそうでしたね。
でもやっぱりどんなに調べてもその人じゃないし、いろんな人を書く以上、うん、作家さんなりの味付けをしなきゃいけない、まあ、と思うので、その味付けのし具合がきっとこの作家さんの、うん、なんていうか方向性をすごく強く出してるんだろうなと思いました。やっぱりこの関東大震災くらいの作家さんのことを書いた漫画っていろいろあったりしますけれども、うんうん、その中でもあの丁寧に人に寄り添って書かれているっていうのは真面目な空気を感じますね。
あ、それは感じますね。織田富雄でした、西村のね。
あ、そうそうそう、
この人もすごくかっこいいですけど、
タイプが全然違う感じだよ ね、岩田仙太郎とはね。
確かに、弥生美術館とかでしばらく前に特集でやって
た。あ、本当
すごくかっこいい。ですね、好きです。
なエログロ的なところを割と対応してるような雰囲気なのかな。
ありますね、
大正時代のね。そうですね、はい、うん、ということで、うん、今回は、この永見太郎さんのエコールドプラトーンという作品をね、うん、取り上げました、うん、関東大震災100年っていう観点から言っても、うん、とても、ね、興味深い作品ですね。でちょっと思い出したんだけど、関東大震災関連で言うと、うん、岡田作務さんの陽気な奴らの追悼な、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、言おうと思ってた。
そうそうそう、一回やりましたよ ね、うん、前ね。
あれは超傑作だから、うん、みんな読んで、
まあ、全然描いてるところは違うところではあるけれども、うんはい、まあ、それはそれで、関東大震災と
悪いやつらっていう作品の中に入ってます。
陽気な
やつら、陽気なやつら、
悪いやつら、
間違えた、陽気なやつらっていう作品の中に、そのさっきの、はい、あの震災の話が、
ね、ツイート
っていうか、
ツイートっていうのが入ってますね、
はい、そちらも合わせてぜひ、
はい、
悪いやつらは映画だね、
そうですね
韓国映画でした
はい、ということで、次回ですね、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、次回は私美咲が小野寺心先生のスクールバッグという作品です。小学館さんから出ています。
はい、次回は、美咲さんのおすすめ作品ですね、その作品を、取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。